こんばんは。約束通り来てくれて嬉しいよ。だって君、夜の学校に忍び込むなんて絶対にダメだってずっと言ってたから。もしかして緊張してるの？大丈夫、バレないよ。もしバレても忘れ物してとかなんとか言えば平気、停学になんかならない。多分。君心配しすぎ。ほら早く行こう。もう場所は決めてあるから。よし、到着。多目的ルームならちょうどいいでしょ。名前に多目的ってついてるくらいなんだからさ、何でもできる場所ってことだと思う。階段の両サイをやるのもありだと思うんだけど。違う？何のための多目的ルームだと思ってるの？はぁ、ぼーっとしてないで、カーテン閉めるの手伝ってよ。夜って意外に明るいんだから。よいしょと。ふぅ、ま、せっかくやるなら雰囲気もしっかり出したいからさ。はぁ、ここまで来て今さら何をうだうだと。男ならさっさと腹くくりなよ。ろうそくとライターと。いいね、ろうそくつけたらなんだか一気に雰囲気出てきたかも。やっぱり階段にはろうそくって欠かせないね。もちろん万が一の時に備えてお祓いセットもあるから安心して。実際にお祓いはしたことないけど動画で見たから大丈夫だと思う。いざとなったら任せてよ。これでも階段、怪奇文学については学校一詳しい図書委員の私なんだから。オカルトには強いんだよ。え？思ってたのと違うって何が？君が夏らしいことしたいなって言うから階段やろうと思ったんだけど。ほら、夏といえば階段でしょ？テレビでも夏になると階段特集とかやるし。あ、君の言う夏らしいことってそういうこと？ああ、そうだったんだ。へえ。でもさ、その夜の学校に忍び込んで階段ってのもなかなかできない貴重な経験だと思うけど、違う？それにもうここまで来たんなら最後まで付き合ってよ。階段だって一生懸命集めたんだし。あ、わかった。さては君、怖がってる？強がり言ってられるのも今のうちだから。そう、それなら階段納涼祭早速始めようか。 一話目、いけず石。これは、私の知り合いで、京都に住んでいる、K さんという男性が、経験された話です。その日、K さんは仕事でちょっとしたミスをしてしまって、後処理に追われていました。ちょっとしたミスだったはずなのに、なかなか終わらず、結局日付が変わるくらいまで残業して、どうにか仕事を片付けて、会社を出ました。いつもだったら地下鉄に乗って、家まで帰るのですが、終電もなくなってしまったので、仕方なく、タクシーで帰ることにしたそうです。当時 K さんが住んでいたマンションは、大通りから、だいぶ中の方に入り込んだところに、立っていました。京都という街を知っている方なら、わかると思うんですが、大通りから外れた路地って、狭いし、暗いし、一方通行だったりで、走りにくいし、一度入ってしまうと、今度は出るのがめんどくさいこともあって、運転手さんによっては、中まで入るのを嫌がる人もいるんです。その時の運転手さんもそんな人で、住所と大体の場所を伝えたら、あからさまに嫌な顔をしたものだから、Kさんは仕方なく、マンションからそんなに離れていない大通りで降りることにしました。Kさんはタクシーを降りてマンションに向かって路地に入っていきます。普段は周りの家やお店の明かりで、それなりに明るい道も、時間が遅いせいか、足元もおぼつかないくらい真っ暗でした。まあ、歩き慣れた道だから、大丈夫だろうと、そのまま歩いていき、マンション手前の曲がり角を曲がろうとしたときに、足に何かがぶつかったそうです。Kさんは、あっと小さく叫ぶと、バランスを崩して、思い切り地面に倒れ込んでしまいました。Kさんは、体のあちこちに痛みを感じながらも、よろよろと起き上がり、何につまずいてしまったんだと、闇の中をよーく目を凝らしてみると、ちょうど曲がり角のところに、黒い、塊のような影が見えました。高さはちょうど、Kさんの膝くらいまでの高さでしょうか。Kさんは、ああ、いけず石か。と思ったそうです。いけず石というのは、車が家の敷地の中を通らないように、角のギリギリのところに置いておく石のことです。これもまた、京都ならではの昔からの風習で、未だにいけず石は街中でも置かれています。Kさんは、その石の出っ張ったところに、すねをぶつけて、つまずいてしまったんです。残業で疲れ果てていたこともあり、Kさんは、つい カッとなって、その生け字石を思いっきり蹴りつけたそうです。こんなところに石なんて置くなや。そしたら、自分、何すんねん。と、石が返事したんです。思わずぎょっとして、Kさんは、恐る恐る石を見ると、丸い瞳のようなものが、ぎょろっと動いて、Kさんを、睨みつけたそうです。そう。石だと思って蹴ったものは、人間だったんです。いや、人間のようなもの、と言った方が、正しいかもしれません。背はせいぜい、すねぐらいまでしかないし、小さな、子供くらいの背丈です。でも、声は低く、しゃがれていて、子供とは思えない。Kさんが話すには、それは、ボロ切れを身にまとっていて、目の位置も、上下左右でバラバラ、鼻は潰れていて、ほとんどなく、腫れた分厚い唇に覆われた口だけは、とても大きく、人とは思えないような、見た目をしていたそうです。石だとばかり思っていたものが、喋った。蹴った感覚は、間違いなく硬い石だったはずなのに、と、奇妙な状況に理解が追いつかず、Kさんは、その場で固まってしまいました。でも、やっぱり、よく見ると、小さな男の肩のあたりに、Kさんの足が乗っかっていました。周りは真っ暗なはずなのに、次第にその男だけ、妙に青白く、ぼんやり光っているように見えたそうです。背筋をひんやりと嫌な汗が流れて、あ、これやばい、ダメなやつだ、と、Kさんが慌てて足をどけようとしたら、いきなり男の手が、ぬっと伸びて、Kさんの足首をつかみます。それも信じられないくらい、強い力で、ぐっと握られ、Kさんは痛みと恐怖で、うわぁ!と、声を上げたそうです。なんとか逃れようと、後ろに体を思いっきり引きますが、ものすごい力で掴まれていて、なかなか逃げられません。どうしよう、どうしよう、やばい、と焦っていると、パッと急に手を離されて、Kさんは、その拍子に、ドカッと尻もちついて、倒れてしまいました。で、もう一回、小さな男の方を見たら、いないんですよ。その人。消えているんです。曲がり角にあったはずのものが、どこにもないんです。どういうことだとびっくりして、Kさんが起き上がろうとすると。自分、覚えとけよ。さっきの男と同じ、低いしゃがれ声が、 耳元で聞こえたそうです。パッと振り返っても後ろには誰もいませんでした。あまりの気味の悪さに、Kさんは汗をだらだら流しながら、走って家に逃げ帰りました。Kさんは、数日経って、ふと気がついたそうです。あんなところに、池水石なんて、そもそも置いてなかったよな、と。その後、Kさんの身に何か起こることは、特になかったそうです。しばらくは、つかまれた部分が鬱血して、あざになり、捻挫したみたいに、傷んだらしいですけど、あれは間違いなく、人でも、石でもなかった。ひょっとしたら、妖怪かもしれない。と、Kさんは神妙な顔で、私に話してくれました。ちなみに Kさんは、その出来事があってから、何があっても、あの場所には近づかないと決めたそうです。自分、覚えとけや。なんてセリフを言われたら、もう二度といけませんよね。以上、池水石でした。とは、自分が石だと思って蹴飛ばしたものが、実は物でもなく、人でもない何かで、って、なんだか不気味じゃない？まだ一話目だよ。階段の夜は、まだまだこれからなんだから。2話目、誰もいない病室。これは1年ほど前の話です。当時私は田舎の小さな診療所で看護助手として働いていました。10年働いているため、仕事も人間関係もだいぶ慣れている私でしたが、唯一慣れていないものがありました。夜勤です。普段はスタッフなどで賑やかになっている病院病棟ではありますが、夜勤は看護師一人、助手一人となってしまい、患者も寝静まってしまうと独特の気味の悪さがありました。そして、病院としてつきものといえば、心霊現象などです。私はそういったものに遭遇したことはありませんでしたが、数日前から騒がれているものがありました。誰もいない四人部屋の扉が、勝手に開く。この話は仲のいい看護助手と霊感が強いという看護師が言っていました。おそらく誰かが閉め忘れたのだろう。この時の私はただの噂だと気にもしていませんでした。夜勤当日、 時間は23時頃。霊感の強い看護師は、机でカルテを書いていて、私は、病室の巡回をしていました。噂になっていた病室は、一番奥の非常口の近くにあり、非常口の電気に照らされて、うっすら緑色に光っています。使われていないのだから当然、そこには誰もおらず、扉も開いていません。患者全員の安全を確認して、看護師のいるナースステーションに戻ると。ほら、ほら後ろ。と言って、看護師が私に向かって見るように言ったのは、噂の扉。見れば、確かにさっきは閉まっていたはずの扉が、少し開いていました。あんたが戻ってきたら、勝手にスーって開いたのよ。確かめに行こうとすると、看護師は首を振って行くなと示します。さっきちゃんと見なかったのだろうか。若干不気味に思いつつも、私は、看護師の警告を無視して、その部屋の前まで行ってみました。ちょうど小柄な人間ならば、通れそうなくらい、扉が開いている。扉には、小さな窓がついていて、そこから中を覗けば、どこまでも真っ暗な闇があるだけ。ただ、扉を閉めて戻ればいい。それだけなのに、私はすぐに動けないでいました。本当にみんなが怖がっているようなことが起こっているんだろうか。10年勤めて初めての心霊現象だと若干喜んでいたところもありました。もちろん怖い。怖いけれど、見たい。扉の向こうに一体何があるのだろう。好奇心が勝り、私は扉の取っ手に手をかけて、そっと開け、恐る恐る中に一歩踏み入れました。入った途端、生ぬるい風が頬を撫でて、背筋にぞわりと悪寒が走ります。暗闇の中、何かが動いた気配を感じ、誰かいるかもと思うと足がすくみます。震えをどうにか抑えながら部屋に入れば、中には誰もいません。誰もいない空き部屋なので、カーテンも閉まっていませんでした。誰かいると思ったのは気のせいで、私はすぐに緊張を解きました。カーテンは閉まっていないせいで、窓に自分が映っていたのです。ああ、なんだ 自分の動く影に怯えていたなんて。若干疲れた顔の私が窓に映っています。念のため電気をつけてしっかり部屋の中を確認しましたが、やはり誰もいないし何の気配もありませんでした。ナースステーションに戻ると、看護師は信じられないと若干怯えているようでした。数日後、出勤して他のスタッフにその後あの部屋の扉は開いたのか聞いてみると、それから開くことはなかったのだと言います。以上、誰もいない病室でした。どうだった？夜の病院って想像するだけで怖いよね。ただでさえ怖いのに、誰もいない病室の扉が勝手に開くなんて。でもさ、案外怖いと思う気持ちが私たちに幻を見せているだけだったりして。ただの幻ならいいけどね。さて、次の話をしようか。3話目、ヒールを履いた女。私がまだ中学生くらいの時の話です。あの日は家の仕事が立て込んでいて、気がつけば夕食を作るには遅い時間になっていました。結局外食することになり、両親二人と私、弟で車に乗り、どこにするかと散々言い争った末に、うどん屋に決めました。うどん屋に向かう途中、近道があるから、そっちから行け。という父の指示で、母は細い道路の方へ、車を走らせます。チャイルドシートに座った弟は空腹で機嫌が悪く、助手席に座っていた私までだんだんイライラしてきました。私だってお腹空いてるのに、ああまだかな、ぼんやり窓の外を眺めていました。車が右折して川沿いの細い一車線の道路に差し掛かった途端、母が、この道路やばいとつぶやくのとほとんど同時に、ゴトン大きな音が車の後部座席から聞こえました。車の後ろに積んであった荷物が倒れた音でした。父が、なんだよもう、とブツブツ言いながら荷物を元に戻そうと後ろを向いて手を伸ばしていました。母が切羽詰まった。どこか焦ったような。しかし、真剣な声で、私たちに向かって、しっかりシートベルトつけなさい、と言いました。母は、もともと霊感の強い人だったので、何か嫌な予感がしていたのかもしれません。 不安に駆られて、もう一度振り向いて、後部座席を覗き込むと、慌てたように、父が弟のチャイルドシートを確認しています。弟は、ますます苛立ちを募らせて、今にも泣きそうになっていました。そんな時でした。突然母が思い切りハンドルを切り、くねくねとしたこの道は、地元の人間しか知らないような細くて暗い道でした。唐突に鋭い痛みがこめかみに走り、思わずうっとうめき声が出ました。さっきの急カーブのせいで窓に頭を打ったからかと思いましたが、どうもそれだけじゃないような気がしました。痛みからこめかみを抑えていると、次第に足の感覚がぼんやりとしてきます。自分の足なのに、まるで自分の足じゃないような感覚。ふと下を向いた瞬間、視界に入ったのは藻に絡まれ泥で汚れたベージュ色のヒール靴。と思いましたが、徐々に増していく頭の痛みで、もはや何も考えられず、私はぎゅっと目をつむりました。手の感覚がない。霧がかかったみたいに何も見えないの。いや、やめて、来ないで。髪を振り乱しながら、何かに向かって叫ぶ母に、父が、落ち着け、しっかりしろ、と、後部座席から叫び返します。車のスピードがぐんぐん上がっていって、シートベルトを握る手が震えました。おい、スピード落とせ。父が怒鳴ります。違う、アクセルから足が離せないの。抑えられてる。母の言葉に全身の肌が泡立ち、血の気が引いたのをよく覚えています。青ざめた父が後ろの座席から身を乗り出し、ハンドルに手を伸ばして、片手で運転しました。ふと、バックミラーに目をやると、ありえないほど醜く、変色した肌の女が、悔しげな顔で、こちらを睨んでいました。あまりの恐怖に、私はもう叫ぶこともできず、息すらできません。大通りに出るぞ。父の声で、私ははっと終わりに帰り、体の緊張が溶けていきました。隣で母も、見える。と、弱々しく、つぶやきました。結局、近くのコンビニで、お弁当を買ってから、帰りました。もちろん、帰り道は、 しっかりと大通りを使って。あの日、母はあの混乱の中で、確かに、何かを見たようですが、何を見たかは、教えてくれませんでした。以上、ヒールを履いた女、でした。乗っている車が制御不能になるパニック感。幽霊に襲われる恐怖がひしひしと感じられる話だよね。ああ、私もなんだかドキドキしちゃった。君もあんまり変な道使わないように気をつけてよ。何が出るか。わからないんだから。ね。4話目。覚醒寮。これは、私の先輩が、実際に体験した。お話です。先輩は、全寮制の高校に通っているのですが、そこの寮は、墓地を埋め立てた後に建てられており、いわくつき、と言いますか、心霊現象がたびたび起こると、校内ではよく話題になっていました。ちなみに、私の先輩は、霊感ゼロ。幽霊のような、非科学的なものは、信じない主義らしく、あまり気にせずに、生活していたそうです。部屋には、扉から向かって、左右の壁側に、二段ベッドが、二つ置いてあり、先輩のベッドは、向かって左側の下の段だったそうです。先輩はかなり勉強熱心なタイプで、いつも先輩が眠りにつく頃には、他の同室者は、みんなすでに眠っていたそうです。ある夜のこと、その日も先輩は遅くまで勉強してからベッドに横になりました。しばらくすると二段ベッドの上の段に寝ている同室者が突然、まだだよ。かくれんぼをする時のような掛け声を叫んだかと思うと、お経のような、呪文のような、わけのわからない言葉を、大声で唱え始めました。意味不明な寝言を、不気味に思い、おい、大丈夫か?と、先輩は、横になったまま、声をかけますが、返事は返ってきません。恐る恐る、ベッドから出て、様子を見ようとすると、今度は、廊下の方から、足音がしてきました。別の部屋の人かな、とも思いましたが、明らかに素足で廊下を歩いている音が聞こえます。この寮は部屋以外 土足だったので、何かおかしいぞ、と不安に思い、先輩は毛布を頭まですっぽりとかぶって、寝たふりをしたそうです。やがて、部屋の前で、その足音はやみ、と、部屋の扉が開く音がしました。幽霊を信じない主義の先輩も、この時ばかりは、さすがに怖くなって、目をつむったそうです。そのまま、足音は部屋に入ってきて、急にパタリと止まりました。先輩は恐怖のあまり目が開けられませんでしたが、しばらくして様子が気になり、かぶっていた毛布をそっとつらして薄目を開けると、そこにはデニム生地の半パンを履いた 3、4歳くらいの少年が立っていたそうです。顔まではよく見えませんでしたが、体はどう見ても小さな子供で、なぜこんなところに子供がいるのかと不思議に思ったそうです。先輩が薄目を開けて見ていたのに気づいたのか、足音は先輩のベッドに近づいてきました。まずいと思って、先輩はきっと目をつむったそうです。心臓がバクバクと音を立てて、全身に緊張が走ります。子供がじーっと先輩の方を見つめているような気配が続いたそうです。しばらく奇妙な時間が続き、それから部屋を出て扉を閉める音が聞こえました。先輩がほっとして目を開けたその瞬間、目の前には恐ろしい形相で先輩の目を見つけた。その一言を聞いて、先輩はそのまま気絶してしまい、気づけば朝だったそうです。休み時間に昨晩の出来事を同室者に話すと、二段ベッドに寝ていた二人は見知らぬ少年とかくれんぼをする夢を見たそうです。二人が口を揃えて言うには、一緒に遊んでいたのはデニム生地の短パンを履いた少年だった、と。信じられないかもしれないけど、やっぱり、幽霊はいる。いるんだよ、と、先輩は話していました。以上、学生寮。でした。幽霊を信じないタイプだった人が信じるくらいだもの、相当怖かったんだろうね。幽霊が出るんじゃないかって思うと、怖くてあんまり 夜更かしできないな。君はそういうの気にしないタイプ？はぁ、でもさ、君だっていつこの先輩みたいに幽霊に遭遇するかわかんないよ。もちろん幽霊は夜にだけ出るってものでもないけどね。さあ、次はいよいよ最後の階段だよ。ご雨、振り向いてはいけない。これは今から5年前、私が高校生だった頃の出来事です。ことの発端となったその日、私は友人のSと共に自宅で試験勉強をしていました。しかし、男子高生2人が顔を突き合わせて勉強しても、集中力が続くわけもなく、気分転換にコンビニへ行こうという話になりました。当時私は古いマンションの7階に住んでいたのですが、エレベーターは1階で停止していました。建物が古いだけあって、エレベーターはなかなか上がってきません。ようやく到着したエレベーターには、若い女性がいて、私たちと入れ替わりで降りていきました。T シャツにジーンズ、黒髪のどこにでもいる感じの女性です。S 曰く、可愛かったな、とのことですが、私は顔を見ていません。それでも、エレベーターに残った甘い香りに、少しだけ心がそわそわしたのを覚えています。エレベーターを降りた私たちは、コンビニにより近い裏口から外に出ました。日差しの暑さに文句を言いながら、二人並んで道路に出ようとしたその時です。後ろから大きな衝突音が聞こえました。驚いて振り返ると、何もなかったはずの場所に女性の体が横たわっています。え、嘘だろ、飛び降り？ S の言葉でようやく状況を理解しました。地面にうつ伏せて倒れている女性の服装は T シャツ、ジーンズ、そして黒髪。そう、先ほどエレベーターですれ違ったあの人だったのです。なんだ、どうした？すぐに大人たちが外に飛び出してきて、女性の体を囲み、救急車、警察と騒がしくなります。私はしばらくショックで動けないでいましたが、 S がスマートフォンを構えて飛び降りの現場を撮影していることに気がつきました。やめろよと注意しますが、 S は ケロリとした顔で。いや、ほら、なんか、役立つかもしれないじゃん。と言って、やめません。S の無神経さに対する光と、こんなところを見られたら、怒られるのではないかという焦りから、私は S からスマートフォンを取り上げました。騒ぎはどんどんと大きくなって、マンションの中からも、外からも、たくさん人が出てきます。その後、私たちも警察から話を聞かれるなどして、勉強どころではなくなり、その日はそのまま解散となりました。翌日、学校へ行くと、S は待ってましたと言わんばかりに、昨日の事件がどうなったか聞いてきます。警察は自殺と判断したらしいと伝えると、ふーん、そうかと言っていましたが、 S がどこかそわそわして非日常を楽しんでいるように見えました。あまり言いふらすなよと釘を刺しましたが、S の様子に私は不安を感じました。そしてその日の午後の出来事です。授業中、ふと甘い香りが花をかすめました。どこかで嗅いだことがあるな、なんだっけと記憶を探っていると、隣の席の B 子がパッと目を見開き、青ざめた顔で唇を震わせていました。大丈夫かとこっそり聞くと、後で話す、後にしてと小さな声で言いました。授業が終わった後、私は B 子に、さっきどうしたんだ？と聞くと、B 子は、私の顔をじっと見るなり、ああ、と何か納得した顔で、私の腕を引きました。そのまま、人気のない空き教室に入ると、B 子は話し始めます。絶対に誰にも言わないでよ。大人の女性が、突然教室の後ろから、スーって入ってきて、S の隣に立って、じっと顔を、覗き込んでたの。その女の人、あんたのことも見てたけど、あんたたち、なんか変なことでもしたの？あの甘い香りは、彼女の香りだったのだと気づき、ゾワゾワと、悪感が走りました。やがて数日経って、試験のことを誰も口にしなくなった頃、S が学校に来なくなりました。メールや電話にも反応がなく、先生も事情を知らないと言います。私は胸騒ぎを覚えて、S の家を訪れました。カーテンを閉め切った S の部屋は薄暗く、 S は 膝を抱えてベッドの隅っこで座っていました。どうしたんだよ、急に学校を休んだりして。なあ、お前は何ともないのか。なんで、なんで俺だけ。あいつが来るんだよ。いや、いるんだ。ずっと。フェスは、カーテンの閉められた窓の方に視線をやりました。私には、そこにいるのかと問いかける度胸もありません。私もあの現場に居合わせたのに、なぜ、フェスだけ様子がおかしくなってしまったのか。必死で考えていると、ふと、動画のことを思い出しました。フェスはあの時、私が止めるまで動画を撮っていました。もしかしたら、その動画が原因かもしれないと思い、私は、フェスのそばに転がっていたスマートフォンを手に取って、例の動画を消そうとした時、動画が勝手に再生され始めました。いくらタップしても、消去はおろか、再生も止まりません。映し出されていたのは、確かに、あの日見た光景でした。けれど、おかしいのです。地面に伏せていたはずの女性の顔がゆっくりと動いて、画面越しに私たちをじっと見つめているのです。ヌー、聞いたことのない女性の声が耳元でします。隣に座るエスが振り向いてはダメだと目で訴えていました。
うわぁ、
手が震え、私は持っていたスマートフォンを壁に叩きつけました。床に落ちたスマートフォンの画面はブラックアウトして、動画は強制的に停止されていました。そのせいでしょうか、背後にあった嫌な気配は消えて、甘い香りがだけが部屋に漂っていました。彼女は確かに今ここに存在したのです。その後、私は様子を見に来たフェスのお母さんに事情を話しました。私たちはそのまま地元で有名な霊媒師のもとへ連れて行かれ、フェスはひどく叱られました。フェスは撮った動画を部活仲間やバイトの先輩たちに見せびらかしていたそうです。亡くなった女性の孤独を見せ物にしてからかったせいだ、と霊媒師は言っていました。S はお祓い後、元気になりましたが、高いところを避けるようになりました。本人にも よくわからないそうですが、それ以上、理由は聞きませんでした。私も、大きな物音には、つい、反応してしまうようになりました。あの時聞いた、という衝突音が、まだ耳と、心に、こびりついているのです。でも、それでも絶対に、これだけは、守っています。その音で、振り向いてはいけない、と。以上、振り向いてはいけない、でした。人間の一生って、生まれてから死ぬまでが、一つの物語でしょ？その中でも、死っていうものはさ、とてもプライベートなことだと、私は思う。死に至るまでに、どんな物語があって、どんな最後を迎えるのか。それは、本人にしか、わからないことだからね。ところでさ、人が生まれてから死ぬまでが一つの物語だって。私、さっき言ったけど。それなら、幽霊たちの物語って、一体なんだろうね。君はどう思う？幽霊たちの話は、つまり、怪談話は、続くはずのなかった物語。ページの外の物語とも、言えるんじゃないかな。だから私たちは、終わりのその先の、存在しないはずの物語に、ページの向こう側の世界に、不思議な魅力を感じてしまうのかもしれない。これにて、怪談納涼祭は終了です。ご視聴ありがとうございました。どう？少しは涼しくなった？そう。楽しんでもらえたならよかった。私も頑張って、用意した甲斐があったというもの。幸い、お祓いセットも使わずに済んだしね。ああ。そういえばさ、こんなことを今更聞くのもなんだけど、君は幽霊の存在を信じる？そうか。いるわけないか。お話だから楽しめるってわけね。なるほど。そろそろ帰ろうか。あんまり遅くなると親も心配するし。帰ろう。もちろん、警備員さんに見つからないよ。こっそりね。じゃあ、行こうか。ちょっと、いつまで座り込んでるの？早くしなよ。ここに置いてくけど、いいの？冗談に決まってる。ほら、行こう。冷たくて、美味しい。 夜に食べるアイスってなぜこんなに美味しいんだろう。夜風の爽やかさとアイスの冷たさがたまらない。ねえ、そっちのアイスも一口ちょうだいよ。君が買ったアイスって期間限定の味でしょ。うん、うわー、なかなか悪くない。私のも一口食べる。え、いきなり固まってどうしたの。いるの。いらないの。やれやれ、素直に欲しいと言えばいいもの。はい、あーん、どう、おいしい。お口に合ったようで何より。あー、しかしなんだか疲れたな。荷物も重いし、学校に忍び込んで階段なんて二度としない。まさかこんなに大変だとは思わなかった。君の言う通り、そもそも夜の学校に忍び込むのはいけなかったね。うん、さすがの私も深く反省したよ。今度階段をやるなら放課後とかにするかな。当然次回も君は来てくれるんでしょ。そう、お腹いっぱいならしばらく階段はやめておくよ。ああ、ところで夏らしいことといえば海とかダムとか、あとは滝を見に行くってのはどう。確かに私はインドア派だけど、たまには外に出るのもいいかなって。それにほら、水辺には幽霊が集まりやすいから。というのはまあ冗談だけど、プールとか花火大会とか、あと夏祭りだっけ。ああ、その今度二人で行ってみる。私は暑いのも日焼けも人混みも嫌いだけど、君と一緒ならまあなんていうか、その楽しめるかもって思っただけ。それに君ともっといろんなことしてみたいから。どうかな、次の日曜日プール行ってみる。そう、よかった。水着用意しておく。ちょっと君顔がにやけてるよ。はあ、変な想像しないでよね。はいはい、そうですか、考えてないなら結構です。まあその二人でいい夏にしよう。私も君と楽しい思い出いっぱい作りたいから。うん、また連絡するよ。それじゃあ。ねえ、ちょっと待って。あの、今日は付き合ってくれてありがとう。君と 階段の両さえできて嬉しかった。楽しかった。それだけ。そう、君も楽しめたならよかった。それじゃあまたね。おやすみ。